聖書に記されています神様の御言葉に共に聞きましょう。はじめに旧約聖書イザヤ書43章1節から4節までを朗読いたします。ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は、今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ。水の中を通るときも、私はあなたと共にいる。大河の中を通っても、あなたは押し流されない。火の中を歩いても焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私は主、あなたの神、イスラエルの聖なる神、あなたの救い主。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシュとセバをあなたの代償とする。私の目にあなたは値高く、尊く。私はあなたを愛し、あなたの身代わりとして人を与え、国々をあなたの魂の代わりとする。次に、新約聖書、ルカによる福音書、22章、54節から62節までを朗読いたします。人々はイエスを捕らえ、引いて行き、大祭司の家に連れて入った。ペトロは遠く離れて従った。人々が屋敷の中庭の中央に火を焚いて、一緒に座っていたので、ペトロも中に混じって腰を下ろした。するとある女中が、ペトロが焚き火に照らされて座っているのを目にして、じっと見つめ、この人も一緒にいました、と言った。しかし、ペトロはそれを打ち消して、私はあの人を知らない、と言った。少し経ってから、他の人がペトロを見て、お前もあの連中の仲間だ、と言うと、ペトロは、いや、そうではない、と言った。一時間ほど経つと、また別の人が、確かにこの人も一緒だった、ガリラヤのものだから、と言い張った。だが、ペトロは、あなたの言うことはわからない、と言った。まだこう言い終わらないうちに、突然、鶏が鳴いた。主は振り向いて、ペトロを見つめられた。ペトロは、今日鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言うだろう、と言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て、激しく泣いた。以上であります。
受難節の季節の中、私たちは主イエス・キリストが十字架に向かって歩まれた、そのご生涯の最後の道行きを思い巡らして過ごしております。ただそのイエス・キリストの歩みを見るときに、共にいた弟子たちの姿もまた明確にそこに示されているということを今日は改めて心に留めたいと思っております。主イエスはこの世に来て、ただ一人で活動し、ただ一人で死んでいったわけではありません。むしろその活動の始めから弟子たちを招きまして、いつもその弟子たちと歩みを共にしてこられました。 それはその弟子たちがイエス様と共に生きる中で、そのイエス・キリストの救いの恵みを一つ一つ体験するためであり、さらに彼らがその恵みを人々と分かち合うものとなるためでありました。その弟子たちの姿、それがこの受難週の、また受難節の歩みの中であらわにされております。でその時分かりますように、弟子たち、イエス様といつも一緒にいた弟子たちと言いましても、彼らはいわゆる聖人と言われるような模範的な信仰者だったことを意味しているわけではありません。むしろ反対でありました。彼らは多くの弱さを持ち、何度も罪を犯し破れていく、そういう普通の人間ばかりであったということができます。特にこの受難の歩みの中において、その弟子たちの破れ弱さといったものがはっきりと現れてきます。例えばあの主の晩餐の席で、弟子の中の一人が主イエスを裏切ってユダヤ人に引き渡すことになる。主イエスはそのように予告されました。そしてまさにその予告通り、主に選ばれた12人の弟子の一人であるイスカリオテのユダという人が主イエスを裏切ったのです。そしてもう一つ、今日の聖書の箇所に記されている、ペトロの出来事、それもまたこの時の弟子たちに起こった大きな破れ、過ちを表すものでありました。その出来事を伝える、ルカ福音書22章、54節以下の物語に改めて目を向けていきたいと思います。このルカによる福音書の22章の54節以下でありますが、この時すでに主イエスはユダヤ人たちに捕らえられまして、死刑の判決を受けるために、大祭司の屋敷に連れて行かれました。ではその時弟子たちはどうしていたかと言いますと、もうすでに皆散り散りに逃げてしまったようであります。そこですでに弟子たちの中に破れが起こり始めています。ただその中で、一番弟子とも言えるペトロが、そうはいかない、踏みとどまっていたと言うべきでありましょうか。イエス・キリストがどうなるか見届けようと、54節の後半にありますように、遠く離れて主イエスに従っていき、裁判の行われている屋敷の中庭に入って様子を見ておりました。ところがその屋敷の中庭でペトロにとってもおそらく思いもよらなかったことが起こります。そこにいた人々が変わる変わる、あなたもあのイエスという人と一緒にいた仲間じゃないのか、そういうことを言い始めたんですね。その時ペトロは恐ろしくなったのでありましょう。思わず三度にわたって、いや、あんな人は自分は知らない、イエス様との関わりを打ち消します。60節から62節にある通りです。そのところをもう一度見てみましょう。だがペトロは、あなたの言うことはわからないと言った。まだこう言い終わらないうちに突然鶏が鳴いた。主は振り向いてペトロを見つめられた。ペトロは、今日鶏が鳴く前に あなたは三度私を知らないと言うだろう。と言われた主の言葉を思い出した。そして、外に出て激しく泣いた。まあ、ここで、ペトロは主の言葉を思い出した。まあ、61節ですが、主の言葉を思い出したと言われておりますが、まあ、ご存知の通り、これは箇所といたしましては、まあ、2ページほど前、22章の、まあ、31節以下のところに遡ります。あの晩餐の席で、まあ、ユダの裏切りを主イエスが予告されたと先ほど申しましたけれども、それだけではなかったんですね。その時、主はシモン・ペテロにも言われたのです。これからあなたはふるいにかけられるように激しい信仰の試練を受ける。しかし、私はあなたを見放すようなことはしない。何があろうと、あなたの信仰がなくならないように、あなたのために祈っている。だから、あなたは立ち直ったら、他の者たちを力づけてやりなさい。まあ、この言葉は全体として見れば決定的な弱さを持っていたペテロに対する深い慈しみに満ちたイエス様の言葉なんですが、しかしこの時のペテロにはカチンときたようであります。試練の中で自分はつまずき倒れる、その部分が、いや、その部分だけがペテロに強く響いてしまった。そして彼は即座に言い返します。主よ、ご一緒なら牢に入っても死んでもよいと覚悟しています。自分はつまずいたりはいたしません。そんな人間ではありません。もう牢に入っても死んでもよい、それだけの覚悟はできていると彼は言い張るのです。しかし、すべてをご存知であった主はそのペテロに答えます。あなたは今日鶏が鳴く前に三度私を知らないと言うだろう。まあ、この言葉が61節の部分にあった言葉ですね。今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと言われた主の言葉を思い出した。あの時はそんなことが起こるはずがないと、受け止めようともしなかった。主イエスは何を言うんだと、軽んじ無視をした、あの言葉です。しかし、現実は、主の言われた通りになりました。ペテロ自身の中にある弱さ、不真実さ、そして卑怯さといったもの、それがそのままあらわに、なったのです。その時にペトロは改めて主が言われていた、前もって主が言われたあの言葉を思い出した。そしてその自分に崩れるように彼は外に出て激しく泣く以外になかった、そう言われております。このペトロの姿、私たちは自分自身の姿とやはり重なって示される思いがするのではないでしょうか。私たち自身、ペトロと同じように、そんなことを指摘されれば、そんなことはありませんと答えるでありましょう。しかもそれは嘘偽りではないでしょう。本当にそう思う。そうありたいとそう思う。しかし、折に触れ私たちは自分の弱い姿、いや、不真実な姿、卑怯な姿をさらけ出されるのです。 どうすることもできない破れがあり、不真実があることを私たちは示されて、愕然とすることも少なくないのです。そういう私たちの姿も思いながら、今改めてこの61節の初めにある言葉を思い巡らしたいと思います。主は振り向いてペトロを見つめられた、この言葉です。ペトロが主の予告通り3度にわたってイエス様を否定したその瞬間に、主は振り向いてペトロを見つめられた、そう言われている。主は振り向いたんですね。まあ、別の方を向けていたのでしょうか。その視線をわざわざペトロの方に向け直して彼を見つめた、そのイエス様の視線とは一体どういうものであったのか。まずはじめに私たちはこの主イエスの視線の中にペトロの犯した罪、私たちの中にある不真実というものを真剣に問われる主の真剣さ、厳しさということをやはり思うべきでありましょう。いや、イエス様は愛に満ちた方なんだ、優しい方なんだ、どんな罪を犯しても許してくださる、いいんだいいんだと見逃してくださる、私たちは言いたくなる。自分の都合のいいように、自分に勝手にイエス様の愛を語りたくなるのです。その言葉は間違いではないかもしれない、でもそれは私たちの不真実さを表すだけの言葉です。主はまず私たちの罪、私たちの不真実さに対してはごまかすことなく正面から真剣に見つめられる、振り向いてその眼差しを向ける、その主の厳しさを私たちはやはり軽んじてはなりません。その主の眼差しの中で古い罪の自分がやはり砕かれ崩れていく、そのことをいい加減に考えてはならない、そう思います。それがこの主の眼差しです。ただもちろんそれで終わりではありません。そのことを心に留めた上で、私たちはそのような私たちの破れや不真実を貫いて、イエス様の真剣さが計り知れない神の愛と慈しみとを示していることを改めて思い起こすことができます。主の真剣な眼差しは、ただ私たちを裁くためのものではない、私たちを絶望させ、滅ぼすためのものではありません。破れて、自分の罪に破れて、崩れた、その私たちを、主は決して見捨てることがない。いや、むしろ、そのような私たちをこそ、主は、今、愛してくださり、私たちと共にいてくださること、そのことを、眼差しを持って示してくださる。いや、それだけではなく、実際、その私たち、罪人である私たちと一緒に歩むために今、イエス様は十字架へと向かおうとされている。イエス様にとって、十字架は単なる宿命ではありません。 弟子たちの裏切りによって仕方なくもう他にどうしようもないとイエス様が諦め半分に背負ったそういう宿命ではありません。むしろ罪人である私たちを、罪に破れてしまう私たちをどこまでも変わることなく愛してくださり、その私たちの罪を負うために、その私たちを罪の支配から救うために、主は自ら進んで十字架の道を歩まれる、あの十字架において私たちの罪と弱さとを背負ってくださる。十字架はその主の愛の道行きに他ならない。そのことを私たちはここで改めて思い起こすのです。そしてこの十字架の愛をもってイエス様は改めて今ペテロを招かれます。自分の罪に崩れ倒れたその瞬間にペテロを主は新しく招くのです。彼が新たに立ち直り、もう一度立ち上がって主の愛のうちに愛を分かち合うものとして、その愛を伝えるものとして招かれる。これが61節に示された主の眼差しの奥義です。主の眼差しのうちに私たちは自分の罪の中に死ぬのです。しかしその死を通して、イエス様の十字架を通して、私たちはイエス様と共に新しい命と使命に向けて生かされていく、立ち上がらされていく。主は振り向いて私たちをそのような新しい命に招いてくださっているのです。教会の暦の中で、受難週に入ります。まあもちろん受難週だから、すべてが特別というわけではないでしょう。まあしかし、この時に私たちは改めて、この主の眼差しを思い起こし、また思い巡らしたいと思います。自らの罪に敗れたもの、そういう自分を私たちは主の前でこそごまかすことはできない。しかしそのごまかすことのできない私たちの罪をイエス様があの十字架の上でご自分の身になってくださっている、私たちに代わって担ってくださっている。それが私たちを新しく招くためです。私たちを新しい命に、そして新しい務めに招くためです。この主の眼差しの中で私たちは自分の罪の重荷をすべて主に委ねながら新たに立ち上がらされ、新たに与えられる命と使命を担ってまいりたいと思います。主がそこで待っていてくださる。その主に従ってこの週もまた私たちの新しい歩みに向かっていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、受難週に入るこの日、私たちをまた新たに御前に集め、命の御言葉を与えてくださったことを感謝をいたします。罪の中にあるもの、罪の中に破れているもの、あなたの眼差しの中でこそ私たちはそういう自分の姿に気づかされます。 しかし、あなたのその真実さの中でこそ、私たちの一切の破れが貫かれ、あなたによって新しい命のうちに導かれていることを信じて感謝をいたします。どうか、あなたの真実な愛のうちに、私たちがいつも新たに立つことができるように、新たに立ち上がることができるように、そして、罪と闇に満ちたこの世にあって、あなたの愛のうちに仕えることを学んでいくことができるように、どうぞ導いてください。これらの感謝と願いを、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。